はようございます。
おはようございます。
この夏暑かったですけれども、皆さんのお元気なお顔を拝見することができて嬉しく思います。よしよりの会にお越しくださいましてありがとうございました。この3年目になりまして、よしよりの会では、その実践に焦点を置いていきたいと思っております。信仰生活とは一体何なのか、キリスト信仰というのは何なのか、実はこれは宗教ではなく他の宗教活動、そういったものとは全然違うんですね。でそこら辺が意外とキリスト者であっても分かっていないんではないかと思わされることがたくさんあります。ですから聖書にのっとって信仰生活とは一体何なのか、信仰に生きるとはどういうことなのか、それをもう一度原点に戻って見ていきたいと思います。信仰というのは机上の論理ではなく実践を伴うものです。ですから実際に人生の中で信仰が息づいていなければ全く意味をなさないんですね。イエス・キリストを救い主として信じた者、そのものを、クリスチャン、キリスト者というふうに言うわけですね。そのキリスト者がこの世でどのように生きていけばよいのか、でこれは自分の主権とか体験に基づいて生きることではないんですね。ここら辺が最近非常に危うくなってきています。何か劇的な体験を通して、キリストとか神に出会って、そしてこのキリスト者になるとかクリスチャンになるとかっていうわけですね。しかし聖書が語っているのは自分が罪人であるという自覚なんですね。これが原点です。ですから体験を通してこのキリスト者になるっていうことはありえないことなんですね。自分が神の前に立った時に罪深いものであるということが分かった時に、どうしてもその罪からの救いが必要になる。そこでイエス・キリストを信じて、そしてその救いに預かる、これがキリスト者の生活ということになるわけです。この3年目のヨシエルの会では、新約聖書、主に新約聖書の、この書簡ですね、使徒たちの書簡を通して、このキリスト信仰というのがどういうことであるのか見ていきます。もしかしたらすでにクリスチャンである方にとっては、全然こんなふうに思わなかったというような箇所はあるかもしれないですね。でも聖書に基づいたこの理解ですから、ご自分で聖書を開いて見ていただければ、どちらが正しいかというのが分かります。そういった形で学んでいきたいと思います。使徒パウロはキリストの体、キリストの群れ、これ教会のことですけれども、その機能についてこのコリント人への手紙の第1の12章26節から27節でこのように語っています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。このようにパウロは教えたわけですね。そしてこのキリストの群れが、体の中に分裂がなく各部分をいたわり合うことによって、福音宣教の機能を果たすようにと奨励しました。これが信仰生活に生きる大きな意味なんですね。でもしかしたら信仰生活というのは、救われるために生きるんだというふうに間違って考えておられる方がいらっしゃるかもしれません。この世のご利益宗教とか、いわゆる宗教、カルトですね、皆救われるためにこれをせよあれをせよというわけですね。しかしキリスト信仰というのは、主イエスキリストを信じた時にもう救われたのです。救われたところから始まるんですね。ですからこの信仰生活というのは救われるための生活ではないということです。もう救われているんです。すごい恵みなんですね。救われているものが、この救われた方ですね、それを広めるという、そのために生きるんですね。ですからイエス・キリストを信仰告白した人たちは全て、救いにもう入っています。間違ってでも救いから漏れることがないように、主は必ず最後まで一人一人を守ってくださ くださるんですね。でこれがキリスト信仰です。他の宗教とかなんかとは全然違うということを明記していただきたいと思います。ですから福音宣教の機能を果たすために一人一人が健全である必要があるんですね。これが使徒パウロが何度も何度も奨励したことになるわけです。しかし現状はどうでしょうか。苦しんでいるキリスト者が非常に多いんですね。苦しんでいます。そして教会が十分宣教の機能を果たすことができない状態にあります。教会っていうのはキリストの体でありキリストの群れであり、つまり信じる者一人一人のことを教会っていうわけです。建物ではありません。組織でもないんですね。一人一人キリストの体がこの機能を果たせば素晴らしい世界宣教ができるということになるわけです。そこで考察していく必要を感じている2点あります。眠っている教会を目覚めさせて機能を取り戻す必要があります。そのためには信仰に生きるとはどういうことなのかを聖書に基づいて理解するということですね。2つ目は人生の諸問題、いろんな問題が人生にはあります。その問題にどのように対処すればよいのかを聖書から考察するということですね。この必要があります。ですから皆さん、お一人お一人ご自身のマニュアル、手引き書をぜひ作っていただきたいと思います。聖書が語っている信仰生活とはこういうことであると御言葉を中心にしてご自分の手引き書を作るわけですね。そしてそれは今は全てが順調であってもこれから先どのようなことが起こるかわからないんですね。本当にわからないんです。でその時にご自分が作られた手引き書を見ることによって、そこからあそうなんだと、聖書にはこういうことが書いてあるんだということでそこの箇所を見ることができるわけです。これは大きな力になります。御言葉は力なんですね。真理は人生の諸問題の解決策です。冒頭に挙げておきましたけれども本当にそうなんですね。御言葉が全ての人生の問題の解決策です。ですからぜひマニュアルを作り始めてください。そしてそのマニュアルは周りで苦しんでいる方々を助けるためにも用いることができます。その方々がどんなことで苦しんでおられるのか、そのマニュアルを開けばそこに御言葉があるわけですね。その御言葉を通して励ましを与えることができます。このように一人一人のキリスト者は万人牧者です。全てがフルタイムミニストリーに従事しているということになるわけですね。パートタイムではありません。教会のいわゆる牧者だけがフルタイムではないんですね。全員キリストを信じた者は世界宣教に出ていくフルタイムミニストリーに従事しているということを覚えていただきたいと思います。そこで今月はまず聖書が語る信仰生活を考察します。これからも引き続きいろんな聖書の箇所からこのことは考察していきたいと思います。そして具体的な問題として多くのキリスト者が苦しんでいるうつの問題ですね。うつ病を取り上げます。信仰に生きるとはこの聖書御言葉に黙想する信仰生活なんですね。黙想というのは心を空っぽにしていろんな思いを入れることではありません。御言葉に思いを集中させるんですね。そしてその御言葉を自分の中で何度も何度も反復することによってそれを自分のものにしていくわけです。これが御言葉に黙想する信仰生活ということになります。聖書はこの世の人生に対して正しい方向づけを与える唯一の書なんですね。ですからぜひいつも聖書を手元に置いて何か問題が起こった時には聖書を開いて御言葉をそこから探してください。キリスト者が神の言葉を通して養われることは必須なんですね。神の言葉を全然読まないで日曜日に教会に行ってそれでクリスチャンだと思っておられる方がおられたとしたらそれは大きな間違いです。養われる必要があるということです。 御言葉を食べなければ養われません。そして今私たちは自分たちで聖書を読むだけではなく、その解説をいろんな形で聞くことになるわけですね。その聞いたことやメッセージの真偽、果たしてそれが本当に正しい聖書解釈であるかどうかですね、それもご自分の責任で吟味していかなければならないんですね。そうでなければ、もし吟味することができなければ、今この世ほどこの時代ですね、惑わしが多い時代はかつてなかったんです。それぐらいいろんな偽りの教えが教会の中でも語られています。ですから皆さんが聖書に通じていなければ、どの教えが正しいのかを自分で知ることはできないんですね。それを語る方自身が間違っていれば、ただその方がある位についておられる、このキャリアがあるということだけでそれを信じるとしたら、人間の教えを聞いてしまっているかもしれないんですね。そういった意味で、ベレアのキリスト者のように、この使徒の働き17章にベレアのキリスト者のことが書かれてますね。本当に毎日聖書を調べて、パウロが語ったことが本当に神の語っておられることと同じかどうか、それを吟味したっていうんですね。パウロの語っていることも吟味するような教会、教会っていうのはキリストの群れですね。そのようなベレアのキリスト者にならなければいけないわけです。聖書教師に関しては、実はこのいろんなことが聖書で語られています。神が使わされた聖書教師のこと、エペソ人に書かれています。同時に神が使わされなかった偽教師ですね、あるいは偽預言者、そのことも聖書では警告の意味で多くが語られています。ここには一箇所だけの聖書箇所を挙げておきましたけれども、ご自分の手引き書を作るときにはぜひ加えていっていただきたいと思います。偽預言者とか偽教師というのは、滅びをもたらす異端を密かに持ち込むということがこれらの御言葉の中に書かれています。ですから、このキリスト者として自分自身聖書に通じることを通して真偽を見分けていく必要があります。自分自身が正しい立場に立っているかどうか、あるいは語られている御言葉が正しいかどうか、すべてにおいて真偽の見分けが必要ということになります。これはキリストご自身が警告されたことでもあるわけですね。でここに聖書の箇所が一箇所ずつ挙げられております。これと関連した聖書箇所は他にもたくさんありますので、ぜひご自分の手引き書を作っていただきたいと思います。行動の伴わないキリスト者のことをキリストご自身警告しておられます。で昨今の例で言いますと、一頃というか20世紀から21世紀にかけてですね、30年ぐらいの間にキリスト者の聖書離れが始まったということが言われています。ちょうどその頃は随分この世的な掟、この世が教会の中に入ってしまった時代ですね。ですから教会自体も毒されてしまった、その頃キリスト者の聖書離れが進んだわけですね。で実はこの傾向は拍車をかけるように、もう本当にどんどん盛んになっているということが言えます。でサタンがエヴァを騙したときに疑いを入れました。本当に神はそのように語られたのか、つまり神の真理、神の語られたことに対する疑問ですね。今そのような時代なんですね。聖書に語られていることはもう古い昔の話で、これは旧約の律法である。クリスチャンは旧約の律法に戻る必要はない。だから今のこの更新された考え方に、この時代にのっとっていかなければいけないという流れですね。これが実は教会の中に入ってきてしまっているわけです。このような出来事の背後でサタンは暗躍しています。神の完成された啓示の書、これが聖書です。真理にはアップデートはないんですね。更新はないんです。ですから昔の真理は今の真理で全く変わらないわけですけれども、この真理の書に対するキリスト者の絶対的信頼を揺るがすような動きが広まっています。 つまり主観的経験的現象を通して、その個人的な信念ですね、それにすげ替える動きがどんどん出てきてしまっているんです。キリスト信仰の原則、基盤になる原則がはぐらかされて、異端的な新説が教会の中に入り込んでいます。で、要注意な傾向がいっぱいあるんですけれども、実は皆さんそれにさらされているにもかかわらず、そのことに気づいておられないんですね。ですからここで、要注意な傾向を挙げておきました。この他にもいっぱいあるんですけれども、キリがないので、少し挙げておきました。まず先ほども触れましたけれども、罪の自覚に基づいた信仰告白ではなく、感覚思考の信仰ですね。この教会のグループの中にいると気分がいいから、だから私も教会員になろう、洗礼を受けようといった、全く自分の中に罪の意識、それを恥じる気持ち、神の前に罪人として立てないということ、そういった意識が全くなくって、ただいいグループでみんな信頼できる人たちの中、それに入るには自分も洗礼を受けなければという安易な気持ち、これが感覚思考の信仰ということですね。この流れは非常に要注意です。それからこのレーマとロゴスなんですけれども、これはもうかなりある著名な方が、レーマというのはロゴスに匹敵する神の語り言葉であって、その語り言葉をどんどん聖書と同等の扱いをして教会の中に取り入れてしまったんですね。もうその動きが始まってからもう数十年になりますね。ですからそこら辺の見分けがつかなくなっています。レーマというのは、聖書に確かにギリシャ語にロゴスとレーマという言葉が出てきます。で、レーマというのは神が語り言葉で語られたものですね。ロゴスは書かれた言葉ですから、聖書はロゴスになるわけです。で、このレーマというのはいろんな形で出てきますけれども、はっきり言ってレーマとロゴスは区別されていません。ですからレーマというのは語り言葉で、今神が語られる言葉で、これはロゴスと同等であるというようなことは一言も聖書には語られていないんですね。で、神がこう仰せられますという形で神の御言葉を聞き、でそれを御言葉、いわゆるロゴスに照らさないで、このようなことを神が語られた、今神はこのことを求めておられるということで、それが教理にすげ替わってしまうんですね。このような傾向がもう数十年起きています。レーマというのは決してロゴスに勝るということはありえないわけです。もし神から語られた言葉があれば、それはロゴスに照らして、すでにできているこの啓示の書、聖書ですね、それに照らして、そこからそれないかどうかを吟味した上で、その言葉は神からのものであるというふうに確信することができるわけです。そうでなければ、それはサタンから、あるいは自分自身の思いから来たということになるわけです。もうこの基準ははっきりしていますので、ロゴスが神の唯一の、この威厳のある言葉であるということを忘れないようにしてください。それから心理学なんですけれども、実は心理学に基づくクリスチャンカウンセリングが教会の中に入っています。心理学に基づくということを強調します。心理学というのは、フロイトとか、ユングなど有名な人たちですね、みんな無神論者ですね。無神論者が、語り出した学説なんですね。この背景はギリシャ哲学です。ギリシャ哲学というのはギリシャ思想でヘブル思想と全く違うわけですね。相反するものです。そのようなものを背景にして出来上がったこの心理学という学問に基づいて、クリスチャンカウンセリングが教会の中で行われているんですね。クリスチャンカウンセラーはこの世の心理学をの学位を取ったり卒業した人たちがクリスチャンカウンセラーになるんです。そしてその彼らのもといは全部この無神論者が語り広めた学説なんですね。もうすごい矛盾ということはお分かりいただけると思います。このことが当たり前のように起こっています。これは日本だけの問題ではなく、もう世界的にそのことが起こっているわけですね。 で今いろんな心の病問題を抱えた方が多いので、やはりカウンセラーが必要なんですね。それでどうしてもこのカウンセリングが教会の主流になってしまっているんですね。でもイエス・キリストご自身が最高のカウンセラーです。イエス・キリストは心理学を用いないカウンセリングをされたんです。ですから聖書を用いたカウンセリングはできるんですね。ぜひこの方向に行っていただきたいと思います。そして聖書に基づいて悩める人たちのカウンセラーになってあげていただきたいと思います。聖書以外の手段を教示の手段としてこの取り入れるということは非常に非常な間違いなんですね。で保守的な福音派の教会をも含めて、今日聖職的ではない自己愛とか、それから自尊心ですね、それを尊ぶようないわゆる人道主義とか博愛主義ですね、これが大手を振って教会の中に入ってきています。人道主義とか博愛主義というのはキリストの教えに真っ向から反対するものなんですね。確かに平和を求めて愛の気持ちで人に接する、この精神はいいんですね。でも聖書っていうのはもっと吟味していくと自己愛を語ってはいないんですね。自分を愛しなさいということは書かれていません。それを聖書に書かれていると言って間違ってその聖句を取り上げてここに書かれているっていうような、そういう指摘があるんですけれども、そうではないんですね。聖書は初めから人間というものは自己中心で自分を愛するものであるということを前提にして語っています。ですからわざわざ自分を愛する必要はないんですね。愛せよと言わなくても自分をまず愛すわけです。それが罪人である人間の姿です。これを間違えると、いろんな問題が起こっている人は自分を愛することができないからそのような問題を起こしている。だからまず自分を愛することから始めなさいといった間違ったカウンセリングになってしまうわけですね。こういったことなど、それから教会成長運動ですね。これは、会員志向の考案でこの世の考え方です。つまり会員をどんどん増やしていこうというそういう動きです。いろんな方策を用いて、ですから人集めのためには、聖書に、真っ向から反対するような方策をも取り入れて、そしてとにかく教会に人を集めればいいという形で、人を集めをするわけですね。こういった、社会的心理学的政治が政治的もいろんな意味で全てこの世に迎合したような統制風キリスト信仰ですね。この再現再発見の試みが出てきています。これも危険です。イエス・キリストが言われたのは、もしこの世が私を憎んだのであれば私の弟子たちも私と同じようにこの世から憎まれるということを主は言われたわけですね。これが主の教えです。教会がこの世を乗っ取って繁栄するということは一言も聖書には書かれていないんですね。ですから随分間違った、もちろん真理のこの真理を学ぶこの教会場所ですね、それがこの世にどんどん浸透して大きくなればそれは素晴らしいことなんですね。ですから私たちの地上的なこの視野からはそうだそうだと、これが神の御旨なんだということを言いたくなるわけですね。でもイエス・キリストはいろいろ例えを通してそうではないということをはっきり語っておられます。この世の、この世の神の国ですね、この世の神の国というのは、いわゆる真の神の国とは違うという形でメッセージを語っておられるんですね。ですからそこら辺も把握していかなければいけないところです。このような、この自分たちの教理に絶対的な権威を置くというのが実はカルトとかこの統制風の教会のあり方なんですね。聖書ではないんです。彼らの基盤は自分たちが神から聞いた新しい教えですね。それが絶対であるとします。権威は彼らの教理に置かれるんですね。でこれはカルトかどうかを見分ける一つの、この指針になるんですね。でそのような形でこのようなことが指導者を通して語られた、だから私たちはこの教理にのっとって これに従ってこれに権威を置いて、いろいろこうこの宗教活動をしていくという、教会あるいは宗教活動があるとしたら、もうそれは間違いということの証拠になります。聖書が基盤であるということですね。まあこれらの教会の目的というのは大々的な伝道ということに重点が置かれていますけれども、聖書に権威が置かれていなければ間違いというふうに考えていただいていいと思います。キリスト教がローマ帝国の国教となったのは4世紀です。実はこの4世紀からいわゆる組織の教会が始まりました。ですから日本キリスト教団などはじめ、いわゆる教会集団ですね、全部4世紀以降に出来上がった、4世紀以降のいろんな教会のこの教理ですね、そういったものが定められたわけですけれども、それに基づいているということです。で、じゃあイエス・キリストが弟子たちに広めたこのキリスト信仰ですね、それはどうなったのかと言いますと、これは原始キリスト信仰というふうに呼ぶことができるわけですけれども、これはこの4世紀の時点で原始キリスト信仰というのは、なくなったわけですね。ただもう完全にその消滅してしまったわけではないんです。一部の人たちはこれを持ち続けてきたわけですね。で、昨今ではこの原始キリスト信仰が失われただけではなく、この世の掟がどんどん変わってきていますね。いろんな形でもうびっくりするような掟がこの世でまかり通るようになってきています。そして教会もそれを受け入れる傾向にあるんですね。ですから残念ながら神の秩序掟さえも昨今では変えられてきているということが言えるわけです。しかし神ご自身と聖書の真理は不変であることを明記しなければならないと思います。で、この原始キリスト信仰なんですけれども、これは20世紀の終わりから21世紀にかけて、このキリスト教といいますと、今まではギリシャ語で書かれた聖書ということでギリシャ思想に中心が置かれていたんですね。で、これがヘブル思想に戻る傾向が出てきまして、ヘブル思想に基づいて聖書というのは解釈しなければいけないという流れが出てきたんですね。で、そのことによってヘブル語聖書、つまり旧約聖書に戻る動きが出ました。そこで原始キリスト信仰の、再現ですね、それが現れてきています。まだそんなに大きな力ではないんですけれども、私自身はおそらくこの原始キリスト信仰というのは聖書自体は原始キリスト信仰を語っているんですね。で、これはおそらく、これからの迫害の時代ですね、世の終わりというのはもう大変な時代が来るわけです。で、それはちょうどあのヨハネの黙示録を書いたヨハネの時代なんですね。ですから私たちの時代は再びその迫害の時代に戻ろうとしている。で、その時に本当に私たちにとって力となるのはその人たちが書いた聖書の記事であるということですね。ですからやはり聖書に立ち返るということはこれからの時代を生きる上で、もう必須であるということが言えるように思います。ずっと教会の時代、4世紀以降組織の教会、いろいろ出てきました。で、それがずっと許されてきたわけですね。で、最終的にはやはりもう一度迫害の時代ということで原始キリスト信仰の時代に戻るんではないかというふうに私は感じています。ですからその意味でも人たちが残した生き様ですね、それを学ぶということは今非常に大事であるということになります。おそらく学んでいく過程において随分キリスト教というものはこういうものだというふうに思っておられたことと違うということに気づかれるのではないかと思います。ですから私自身はキリスト教という言い方はしないんですね。キリスト信仰という言い方をしています。原始キリスト信仰、使徒パウロたち、そしてイエス・キリストの直弟子ですね、そしてイエス・キリストご自身が書き残された、あの1世紀初代教会の時代、 に伝えられたその信仰ですね、そこに私たちは戻らなければいけないということになります。さて、私たちがこの教会を見ていきますときに留意すべきことは何か、教会があまりにも荒らされてしまっていることに気づかされます。いろんな見解が出てきています。そして教派も違います。そしてまた、カトリックといわゆるプロテスタントも随分違うわけですね。いろんな意味で一口に、キリスト教、キリストクリスチャンといっても随分違うということに気づかされます。そして力がないんですね、教会に力がない。そのためにいろんなカルトがどんどんできているわけです。でその他の宗教活動ですね、それも盛んになってきています。ますます聖書離れが起こり、このキリスト教というものに対して、あまり関心を人々が持たない、そういう時代になってきているわけですね。どうしてこのような状態になってしまったのか、それは霊の戦いへの備えができていないということが大きな理由だと思います。ですから他の宗教活動とか他のカルト、そういうものに負けてしまってるんですね。3つそのポイントが挙げられると思います。弟子訓練の不備ですね。訓練が全くなされてないんですね。牧者、この教師、中心に立つ人だけが頼りです。そして自分自身にはこの拠り所になるものが何もない状態ですね。つまり訓練がなされていない、これが一つ挙げられると思います。それから修行不足というか、個々の信者が神との近しい関係にないということですね。神との近しい関係、実はキリスト信仰というのはイエス・キリストとの関係なんです。宗教活動に従事することではないんですね。イエス・キリストとの関係、縦の関係ですね、これがキリスト関係、信仰に生きるということになるわけですけれども、この関係がないんですね。横の関係ばかりです。ですから教会を中心とした横の奉仕、横のことばっかりやってるわけです。そして実際には個々のキリスト者が肝心な使徒の関係が全然ない状態なんですね。これが2つ目です。それから3つ目は準備不足というふうに言えると思うんですけれども、御霊の剣なる神の言葉が間違って用いられているということです。ですから先ほども触れましたけれども、カウンセリングで御言葉を用いるにも、その用い方がわからないんですね。御言葉を間違って用いてしまう、文脈を無視してしまって、ここにこういう言葉が書かれていると言って、その文脈を無視した形でそれを助けるために使ってしまうんですね。とんでもない正反対ということが起こりうるんです。このように御言葉の、神の言葉、御霊の剣である神の言葉が武器として、用いられないような状態である。この3つのために、キリスト者は霊の戦いに、真っ向から対抗していくことができない。この世に対してもそうですから、ましてやサタンに対してはとてもではないですけれども対抗できない状態なんですね。でも私たちはこの聖書に基づいて、そのことを理解していくなら、これができるようになるわけですね。本当に強いキリスト者として信仰生活を全うすることができます。ですからそれを目的に頑張っていきたいと思います。聖書にはこのことが多く語られています。今は惑わしの時代ですね。本当にこの時代に私たちは生きているということは、この予言の信憑性ということを考えますと、まだ起こっていないと思われることはあっという間に起こるという可能性があるわけです。未来予言は必ず確かに実現します。今は惑わしの時代です。信者は健全な教理からそれて惑わされる、惑わしの時代ですね。喜んでいるのはサタンですね。もう力がない、何もできない、そういったキリスト者がどんどん増えてもサタンは怖くないわけですね。サタンが大喜びです。私たちは絶対神の敵であるサタンを喜ばせるようなものになってはならないということです。このことを明記していただきたいと思います。キリストご自身もこのことは何度も警告しておられますし、人たちの書簡の多くにこのことは語られています。 パウロはテモテ、テトス、自分の弟子ですね、弟子に宛てた書簡が聖書の中にあるわけですけれども、テモテへの手紙、テトスへの手紙ですね、その中で明らかに教会に向けて語っています。牧者に向けて、そして牧者に向けて、教会に向けてということは、教会はキリストの体ですから、個々の信者に向けて語っているということです。ですから私たちもこの書簡は私たち自身にも語られているものとして受け止めていく必要があります。パウロは日頃から聖書を読みなさいということを強調していますね。そして学んでいない者たちが健全な教えに耐えることができなくなる時代が来るということを警告しています。学んでいない者たちは動揺してしまうわけですね。そして神の健全な教えからそれてしまいます。耳に聞こえのいい教えですね、そして快適である場所、そういうものに動かされてしまうわけですね。そうしますと信仰的な、信仰教会ですね、統制風の教会に、どんどん惹かれていってしまうということになります。教えを心に留めて、それにのっとって、健全な教えにのっとって生きていかなければならないわけです。エペソへの教会に向けては、人を欺く悪賢い策略によってこの動揺する者がいるということが書かれていますね。でもそのような者には絶対動揺したり、もてあそばされたりしてはいけないということが書かれています。騙されないで信仰生活を全うするようにという奨励ですね。この警告は神の健全な教えにもし耳を傾けなくなればどうなるか、霊的な欺瞞に門戸を開くということになるわけです。ですからキリスト者はもう絶対聖書を食べていかなければならないということがはっきり書かれています。日々聖書御言葉に浸からなければ、この霊的な欺瞞に門戸を開くことになります。気がついた時にはどっぷりとそちらの方に浸かってしまっているという、そういう状態ですね。気をつけていただきたいと思います。パウロはキリストの教会の中に偽りの教理が横行するようになることをはっきりと予言しています。もうパウロの書簡を読んでいきますと、そのことが至るところに書かれているわけですね。恐ろしいぐらいですね。ですから安穏としていられないわけです。私ももしかしたらこのような間違った道に逸れてしまっているのかもしれないと思わされるような警告がいっぱいあるわけですね。教会内に分裂をもたらす健全でない偽りの教理ですね、そのようなものが偽りをもたらす人々によってどんどん教会の中に浸透しているということが書かれているわけです。まあ、教会の中から威嚇が始まっているということが言えるわけですけれども、ペテロは裁きが神の家から始まるということを語りましたね。神の裁きはまさにもう始まっています。昨今の動向からそのことは言えると思います。教会の中には霊の戦いが起こっています。随分分裂が起こっています。そして疑惑の、聖書に対する疑惑、そして聖書を語る者に対する疑惑、いろんな疑惑が出てきているわけですね。分裂状態です。ですから裁きの時はすでに到来しています。この裁きは教会の清めのために神が起こされる裁きなんですね。教会の清めのためです。でマタイの13章でイエス・キリストはたとえ麦と毒麦のたとえを語られました。麦と毒麦は教会の中で最後まで成長するんです。同じように成長するんですね。そして毒麦は、抜きたくなるわけですね。間違っていることが明らかであると抜きたくなるんですけれども、それを抜きますとその根を張っているわけですね。全部がずるずると芋づる式に抜かれてしまう。そうしますと本物もそこにほんの少しですけれども残っているわけですね。それまで全部抜いてしまうことになるわけです。ですから神の裁きは、この毒麦と麦が最後に、分けられて、毒麦は燃え捨てられます、捨てて燃え尽きさせられるわけですね。それに対して 麦だけが残されるということが書かれています。このことが最後に起こる理由ということです。神の裁きは今クライマックスに向かって進行中です。光の天使に化けるサタンですから、非常にずる賢く、この成長過程においては麦毒麦を分けることはできないんですね。非常に困難ということになります。神の配慮は、その中でもう毒麦の中に囲まれてかろうじて息づいているわずかな本物が間違ってでも抜き取られて滅びることがないように、最後まで、主はご自分の教会が荒らされているのを耐え忍んでおられるということになるわけですね。でも最後には必ず教会の清めは起こります。で、今はもうその過程ですから、もう大変な状態、分裂状態ということになります。このような中で、私たち、信じる者は信仰を維持していかなければならないわけです。鍵は御言葉にしっかりと土台を据えることですね。これ以外にないんですね。もうこれ以外にないんです。私たちには聖書という書物があります。この聖書、どのような状況の下でどのような文脈で語られたか、神のメッセージはどのような文脈で適用することができるか、それが分かればそれに根付いて私たちは信仰を維持することができるんですね。ローマ人への手紙の中でパウロは健全な言葉、これを私の福音として語っています。私の福音というのはキリストの語られた福音ではないということではありません。私の福音といったときに、パウロはそれまでキリストに反逆していたわけですね。ダマスコ途上で開眼の思いをして、キリストが直接パウロを捕らえられました。それ以降パウロはキリストご自身からのメッセージを聞いているんですね。ですから他の人たちが経験していないような第三の天に昇るとか、そういうすごい経験もしているわけです。そういったものを全部ひっくるめて、このキリストが語られた教えにのっとって語った福音ですね。これがパウロの語る私の福音ということになります。つまり私の福音イコールキリストの福音ということになるわけですけれども、これが健全な言葉であるとして語っています。私たちは組織のキリスト教会の教義ではなく、聖書ならいいんですよ。キリスト教会で語られている聖書にのっとって生きるっていうのは、これは私たちの立場ですね。でも教会の教理っていうのがあるわけですね。どこの教会にも教会、その教会独自のいろんな教理があります。それが優先されるときに危険があるっていうことですね。ですからキリストが弟子たちに語られた教え、直弟子たちの教えですね。そしてこの教えは1世紀に直弟子を通して、広められました。この原始キリスト教会の教えに基づいて、これからの大変な困難の時代ですね、生きていかなければならないということになります。で、この原始キリスト教会の教えは実は家の教会で広められた教えです。パウロの書簡の中には家の教会、家の教会いっぱい出てくるんですね。これはどこの家でも個人の家を開放して、そこに 2,3 人キリストの名において集まるときに教会が誕生したんですね。パウロが広めた教会は全部これなんです。ですから、この書簡の中に出てくる教会、教会として語られているのは家の教会ということになるわけですね。これから全てがこのいわゆる建物とかなんかがテロとかいろんな形で襲われるような時代になっているときに、キリスト者はどこに集まればよいのかという問題が出てくるわけですね。それこそ、誰も知らない場所で聖霊の働きによって、皆が集まることが分かって、そこで集められる地下教会ですね。その時代が来るということが言えます。ということはこれは使徒たちがまさに経験した時代ですね。その時にこそ使徒が語ったメッセージがそのまま私たちに適用できるということになるわけです。ですからそういった観点から私たちはもう一度聖書、もうすでに知っている新約聖書はもう 自分は通じているっていうふうに思っておられるかもしれないんですけれども、そういった観点からもう一度読んでいくときに、すっごく明確にそのことが書かれていることに気づかされるわけです。主から授かった権威によって、大胆に御言葉を語りなさい。これがこのパウロが自分の育てた弟子に語ったメッセージなんですね。キリストが権威です。キリストの語られた言葉が権威なんです。ですから間違ってもこの世の権威は教会制度ではないってことですね。どこどこの教会に属している、これが私たちの権威ではないんです。私たちの権威はイエス・キリストが語られた言葉です。でこれをパウロはトマス、そしてテモテの手紙の中で強調しています。まだ若い弟子ですね。でも若さは関係ないんです。本当にキリストのメッセージが分かるもの、そしてイエス・キリストとの縦の関係ですね、これをしっかり持っているもの、聖霊によって導かれているものは全てフルミニストリーの牧者ということになるわけですね。パートタイムではないんです。フルタイムミニストリーということになります。このような形で、パウロは聖書が語る健全な教えを誰にも軽んじられることがないように権威を持って語りなさいというふうに指示をしているわけですね。この指示は非常に大事ですね。聖書は権威のもとということになります。牧会書簡に少しここで触れておきます。これからも学んできますけれども、実はこの弟子たちが書いた、使徒たちが書いた書簡はいろんなカテゴリーに分類されています。その中で牧会書簡というのがあるんですね。聞いたことがおありになると思います。テモテへの手紙、テトスへの手紙、ピレモンへの手紙ですね。これは牧会書簡として分類されているものです。つまり地方教会の牧者に宛てて書かれた手紙なんですけれども、同時にこれは個々人ですね、信者に対しても信者に対しても語られています。ですから地方教会の牧者、そして全ての信者に宛てられたのがこの牧会書簡ですね。でここでパウロがメッセージを語ったことというのは、これはパウロの最後の書簡です。もういよいよ自分の命がもうこの世にはないということを悟ったパウロが、この後を継いでいく自分が全てを託した若い弟子たちですね、その弟子に語った送った手紙ですね、そこの中に私たちが適用できるメッセージが語られているということになるわけですね。でパウロの弟子テモテは大都市エペソの牧者でした。この牧者若かったものですから、 あまり満足していなかったということが分かります。そしてテトスはクレタ島ですね、クレタ島で牧者をしていました。状況は全然違うんですね。大都市、テモテの方は大都市の牧者ですね、大都市の教会の牧者、テトスの方はクレタ島です。でクレタ島というのは実は多くの神話とか伝説に彩られた島で、非常に難しい、そういった伝説のある非常に難しい問題の島であった。そこでテトスは宣教したわけですね。ですから権威を御言葉において誰にも軽んじられないように、若いから経験が浅いからといって軽んじられないように権威を持って語りなさいということになるわけです。これは私たち全てに言えるわけです。年齢は関係ないんですね。全てのものにこのことは言えます。でパウロはこの開拓伝道の難しさに関して、忠実であるように、簡単には諦めないようにということを語っています。これぐらい宣教は難しいものです。でこれは個々人の周りの人に対する宣教でも同じことが言えるんですね。難しいんです。そう簡単には人を信仰に導くことはできないんですね。でも諦めないように、そして御言葉に、そして主に忠実であるようにということになるわけですね。私たちの意識とは無関係に、私たちキリスト者は全て神のための修正の働きに従事しています。つまりパートタイムではないフルタイムミニストリーに従事しているということを明記してください。 牧者に宛てられた手紙は個々の信者に対して宛てられた手紙ということになるわけですね。パウロはまあこのようにおそらく64年から67年頃にまあこの手紙が書かれたのではないかというふうに言われていますから、福音書よりもある意味では早い時期にパウロの手紙というのは書き始められているんですね。ですから福音書よりもまず先にパウロの手紙が当時のキリスト者たちの間に出回っていたんですね。それぐらいパウロの手紙には意義が深いということが言えます。もうこの時の投獄、パウロは何度も投獄されておりますけれども、犯罪者として鎖でつながれている状態です。おそらく67年に最終的にパウロは牢獄につながれたのではないかと思いますけれども、このテモテへの第二の手紙というのは処刑を待っているこのような状態で書かれたものということになります。まあ牧会書簡というのは、まあ、そのような大変過酷な状態の中で書かれたパウロがもうこれが最後と思って書き残した、これを記しておかなければ教会が間違った方向に行ってしまうと思われた時に書かれた書簡であるということになるわけですね。で、まあ、テモテへの最初の手紙というのは、その当時の諸々の出来事ですね、大変な試練、その出来事と来たるべき世の終わり、つまり私たちの時代ですね、その試練の両方のもとでのキリスト信仰をどのようにして貫くか、そのことが語られているようです。それには不屈の精神ですね、忠誠が要求されるということになります。そしてテモテへの第二の手紙の方はそれらに対する挑戦の形で語られているわけです。ぜひテモテへの手紙、テストスへの手紙をもう一度読み直していただきたいと思います。さてそれでは人生の諸問題に対する聖書的見解ということで、今回はうつを取り上げます。うつ病というふうに言われていますね。うつ症状とか言い方もされます。うつですね。症状はもう皆さんご存知、いろんな本にうつのことは書かれています。それぐらいもう今ではうつ病ということを知らない人はいないぐらいですね。ですから症状に関してはほとんどここには記していません。うつ、意欲とか興味、精神活動の低下、そして焦燥、食欲低下、不眠とか長引く惨めさですね、そういうものが、まあ、この症状ということが考えられます。時には怒りとか攻撃性を伴った症状が現れる場合もあります。で、今日キリスト者も含めてこのうつの状態で悩んでいる人たちは何百万にも及ぶというふうに言われています。それぐらい、まあ、多くの人が苦しんでいる病気なんですね。でもこれは聖書に照らせば癒される病なんですね。このことをぜひ覚えていただきたいと思います。まだその状態に陥っていないときにしっかりと、この御言葉を蓄え、そしてご自分の手引き書ですね、それを作り上げてください。そのような状態になった時にそれを開いて御言葉によって立ち直っていただきたいんです。パニック発作、パニック障害、これは全部うつ症状に関して語られている内容ですね。不安障害とか精神障害とか、まあ、いろんなことが言われています。でこのパニック発作っていうのは警告もなく突然襲って人を一気に衰弱させてしまうものなんですね。で、まあ、身体的心理学的な症状がこのうつに伴うことになります。要因としては、まあ、このような症状に苦しむ人たちですね、そのほとんどの場合根底に恐れがあるということが言われています。恐れと不安ですね、これが必ず付きまとっているわけです。そして何かが自分ではもうコントロール制御できないように感じられるような状態に追い込むわけです。何かによって追い込まれてしまう、つまりその背後に不安恐れがあるわけですね。で、医学の専門家の間では 2つのことが言われています。多くの場合、根源は人の心の問題であるということを医学の専門家は語っているんですね。しかし時には、体の科学的な不均衡が原因のこともあるということです。体の不均衡は、体の中のいわゆるそのケミカルですね、そういうものの不均衡とか、そういうことが原因である。ですから不均衡を正すようなその薬ですね、それを処方することによって癒されるということがあるわけですね。でこの時に兆候として、心理学的な兆候も現れるということになります。ここでキリスト者にとって一番知りたいと思うことは、この薬を使うということですね。この罪悪感を感じておられる方が非常に多いんですね。このうつと限らないで、他の病気に関しても薬を使うということが罪だろうかというような考え方があるんですけれども、答えは否です。薬は使ってもいいのです。神は薬を癒しの手段として、その過程で用いられます。そのように神は人間がこの薬学を研究していろんな手法を発達させることを許されたんですね。ですから神はこのことをも用いて癒されるということを考えれば、薬を使うことに関して罪悪感を持つ必要はないということになります。しかし認識すべきことがあります。ここに挙げておきました。明確な違いが2点にあるということを明記していただきたいと思います。癒しの目的のために薬を用いることと、日々生きるために継続的に薬に依存することとは全く違うということなんですね。何か症状があって、例えば痛みがあると、痛みを取りたいという時に痛み止めの薬を飲む、これは癒しの目的のために薬を飲むということになるわけですね。そうではなく、もしかしたらこのような症状がまた起こるかもしれないということで、ずっとその予防のために飲み続けるわけですね。そうしますと、うつの薬っていうのは劇薬の中にはあるわけですけれども、だんだんだんだん体を薬に慣れさせてしまって、最初の状態よりももっと非常にひどい状態にしてしまうんですね。でこれが結構起こってしまっています。慢性化してしまうんですね。ですから日々生きるために、特に薬を飲まなくてもなんとか普通の生活ができる、痛みもそんなに何もできないほどの痛みではなく、このような痛みっていうのは誰にでもある痛みであるというふうに考えれば、耐え忍ぶことができるというような状態で薬に依存するということですね。これが問題があるということです。この2つの点が全く違うということで、この2つには明確な線が引かれるということを明記していただきたいと思います。誠の癒しを起こす力を持っておられる癒し主は神だけです。神がおられるから薬が効くのです。このことを忘れないようにしてください。神がその薬を通して癒されるんですね。ですから癒し主は神のみということになります。神は私たちの体だけでなく、永遠の命への癒しをもたらされるただ一人の医師ということになります。創世記の中で、私は癒すものであると神は宣言しておりますね。この旧約に宣言された神は新約の同じ神です。ですから癒し主であるということを宣言された神を信頼するということは大事ですね。痛みとかなんかそういう症状が取れた時には、主を感謝します。薬を通して癒してくださったことを感謝します。もうあなたに信頼して、これ以上薬を飲まなくてもいいように、持ちこたえることができるように支えてくださいという祈りで日々過ごしていくということですね。そうしますと本当にそのように癒しは起こります。私たちが癒しのために真っ先に依存宛てにすべきは神であるということを覚えてください。パニック発作の処方に用いられる薬というのは、このパニックに陥った人が自分でなんとか自分の状態を制御できるようになるまでの 一時的な薬であるということですね。ですからある程度自分を取り戻して普通の生活に従事できるようになれば、もう薬とは縁を切らなければいけないということになります。一時的な薬、一時的な助けとして用いられるなら、それは効果を奏するということになります。しかし実情を挙げてみますと、苦しむ人たちの多くは実際には病気の本当の原因、根源を取り扱うことを恐れて薬を飲み続けているということがあります。で、うつの薬は、あまりこの敏感にならないように少し、このリラックスできるようにするという薬があるわけですね。つまりあまり思い詰めないように、考えないようにということですね。これはある意味で自分の状態を吟味できないような状態にするということですね。これは罪です。自分の本当の原因があるということ、罪に大体原因があるんですけれども、その罪の問題を取り扱いたくないわけですね。ですからいつもそういうことをあまり考えないでも済むような状態に置いておきたい。ですからずっとそうしたぼーっとしたような状態に置いておく。これで痛みもない、もう一生そういう状態で、うつ症状が私にはあるからこういう状態なんだということで自分に言い聞かせるわけですね。でもこれはある意味の責任逃れということになるわけです。もし、パニックの発作が収まったとすれば、あとは主に、信頼して自分の本当の問題ですね、それを主との関係で取り扱っていかなければならないということになるわけです。ですから実情は、本当の原因、根源を取り扱うのを恐れて薬を飲んでいるということも多いということですね。自分の責任と神の癒しを否定するという意味にもなります。で、これは実際に自分がそういう状態になってしまった時にこういう話をしてもそれは入っていかないんですね。もう苦しみとかもう大変な悲しみ、そういうものがありますとこういう話は入っていかないんです。ですからそのような状態になる前にぜひこのことを知っていただきたいということです。もしそのような状態になった時にはすでにそこに手引き書があるわけですから、そのことを覚えていただきたいわけですね。ふさわしい処方というのは兆候を取り除くために、つまり処方のためにという限られた原則の下で薬を飲むということですね。そして次に人と心と精神に変容を定めてくださる神の言葉ですね。神の言葉っていうのは私たちを内から変えて、変えるものなんですね。その神の言葉と知恵ある助言に依存するということになります。そうしますと薬の必要と依存は次第に消えていくことになるんですね。ぜひこれをご自分で体験していただきたいと思います。覚えとして神の言葉というのは信者の人生における恐れについて実は非常に多くを語っているということです。聖書の中にはこのうつ状態になって非常に悩んだ、しかしそこから助けられたという例が非常に多いんですね。ですからそのことを皆さん今しっかりと明記しておくなら必ず将来役に立つことになります。御言葉に黙想するということは普遍的な癒しをもたらします。それは本当に普遍的なんです。一時的な癒しではないんです。いつもいつも御言葉漬けになって主に頼るならそれは永遠の癒しになります。ぜひこの道を選んでください。確信と光明を与える聖句をここに挙げておきました。ここにご自分の聖句を加えて、ぜひ手引き書を作ってください。箴言の29章の25節、ここに書かれているのは、見えるものとか状況に動揺しないでひたすら主に信頼しなさいということですね。マタイ6章の34節ですね、ここの箇所に書かれているのは主との親密な関係に生きること、これは縦の関係ですね。横の関係、人との関係ではなく縦、神との関係ですね。この関係に生きることによって、心配労苦すべてを神に委ねること、ですからもう翌日には、 この心配を持ち越すことがない。それぐらい神は私たちの全ての問題を取り扱ってくださる神であるということになります。ヨハネ8章の32節、非常に有名な聖句ですね。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。常しえの神の支配、そして神の、真理への確信ですね、それを私たちが持つとき、この世の脅しに対する対抗策になるんですね。この世からはいろんな形で私たちは脅されています。脅威を受けているわけですね。でもこの神を知る、神の支配のもとに自分が置かれていて、神の愛の中にいる、真理の中にいるという確信ですね、これがあればこのようなこの世の脅しに耐えることができるわけです。ローマ人の8章28節から39節まで、非常に長い箇所ですけれども、ここは素晴らしい聖書の箇所です。神を愛する人々に関して語られています。そして神の愛によって私たちはどんなことでも耐え忍ぶことができるということが書かれているんですね。どんなことという内容をここに挙げておきましたけれども、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、もうどれをとっても嫌なことばっかりですね。それに対して、私たちは、恐れを克服することができるということがここの箇所に書かれているわけですね。個々人に対して神は愛を持って接しておられます。愛と御目的が個々人にあるわけですね。そして最善へと導いてくださいます。個々人を最善へと導いてくださるんですね。ですからそのことをよく理解して確信することによって、私たち信じる者は全ての恐れから払拭される、問題解決されるということになるわけですね。ぜひこの聖句をかみしめていただきたいと思います。ローマ人への手紙の12章1節から2節、ここには神のしもべとしてあるべき生き方、その信仰の姿勢ですね、そのことによって、その姿勢を取り出す、これがまあ心の一心によってということになるわけですけれども、この一歩を踏み出すことによって全てを変える、ここには私の側の決断が必要であるということが書かれているわけですね。決断をして一歩を踏み出さなければならないということです。それぐらい私たち信仰というのは自分自身の問題であるということですね。ですから主を信じます、あとは全て主に委ねますと言って確信を持って一歩踏み出すということです。そうしますとそこには主の最善が待ってるんですね。これは実践しなければその素晴らしさを味わうことができないんですね。躊躇していてはその素晴らしさを味わうことができません。ですから一歩踏み出してください。すごい冒険かもしれないんですけれども、心の一心によって自分を変えなさいとここでパウロは命じているわけですね。コリント人への手紙第1の10章の13節、これもよく用いられる聖句ですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、逃れる道ですね、試練とともに脱出の道を備えてくださっているというのがここの箇所です。試練は誰にでも襲ってきます。でも必ず脱出の道があるということですね。脱出の道を見つけて、そこから早くその試練から出ていただきたいと思います。これは御言葉が私たちにこの確信を与えてくれるわけです。コリント人への第二の手紙の10章の5節から6節、ここに書かれていること、これ非常に大事です。というのは私たちは自分の考え、計画によって、ある程度生きているわけですね。誰でもそうですね。自分の考えがあり、自分の計画があって、いつこれをこれをしよう、どうしようといろいろ考えるわけですね。しかしここに書かれているのは、それが健全な 考えであればいいわけです。健全な目的であれば神がそれを支えてくださるわけですね。でも中には不健全な思いもあるんですね。不健全な思いをいつもいつも自分の中に語っていれば、そのように私たちは生きることになるわけですね。その道を歩み出すことになります。ですからあなた方の、この私たちはさまざまな試練とという試練ですね、思いですね、そして、まあ、神の知識に逆らって立つのではなくという形で神の、キリストにその私たちの間違った思いを全部、虜にさせる。ですからもう使われてもらうということですね。そういった間違った思いをキリストに全部捕まえて、それをキリストに委ねてしまうということです。ですから自分たちはその間違った試練からは解放されるような状態になるわけですね。そのことがここに書かれています。自分の考え計画ではなく、キリストの考え計画を自分のものとしてそれに服従するということですね。もし私たちの考え計画が神の御旨であれば、道はそのようにまっすぐ開かれるわけです。なかなかまっすぐ開かれないということは、やはりどこかで軌道修正をしなければならないことがあるということですね。ピリピ人の4章の4節から9節、ここには主にあって喜びなさいということが書かれています。それは神の平安を得るためですよね。平和の神があなた方と共におられる、そのことを確信する必要があるわけです。つまり私たちは結構理不尽に意味もなく思い煩うことが多いんですね。そうではなくって、祈りを通していつも感謝と願いをキリストに訴えることによって、神による平安、キリストによる平安ですね、それを得るようにっていうことになります。でいつもいつも思い煩って悪いことばかり、否定的な思いばかりを自分に語っておられる方がおられます。そのような時には、その根拠は、なぜあなたはそのように考えるのですかという根拠を一度聞いてみてください。ないんですね。全然根拠がないんです。つまり本当に不合理に理不尽にそういうことばっかり思っているので、ますます不安になってくるわけですね。そのことに気がつきますと、どんなに取り越し苦労しても意味がないっていうことに気づくわけですね。そうしますと、聖書、約束の言葉があるわけですから、その約束に思いを巡らすことになるわけです。ですからそのような時には祈りを通して少しでも改善が見られれば、そのことを主に感謝して、そして自分の苦しみを主に訴えていく、そのことで主にある平和ですね、平安を得るということになります。すべての問題の背後には恐れ、不安があるということは、この今まで見てきた箇所でもそのことが言えるようですね。コロサイ人への手紙の3章の1節から2節ですね、地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと書かれています。これは今自分が直面しているこの世の状態、状況ですね、そういうものから、そして自分自身から目を離しなさいということになります。そして目をキリストに向けるわけですね。これが天に思いを向けるということになります。神の御旨に焦点を当てるということです。ですから今このような状況に直面して非常に不安で恐れている、どうしましょうと言って主を仰ぐときに、このように苦しむ状態というのは主の御旨ではないということに気づくわけですね。そうしますと必ず主は、よりすがるならその状態から抜け出すことができるように道を開いてくださるという確信になるわけですね。主の子どもたちが思い悩むことは主の御旨ではないということを覚えていただきたいと思います。テモテ第1の手紙6章の6節から8節、これは満ち足れる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですという言葉で始まっています。今与えられているもの、こと、そして置かれている環境ですね、それを感謝することから始めます。あれが足りない、これが足りないという否定的な思いばかりに 思いを集中させるのではなく、私にはこれもあるあれもあるということから恵みを数えるということはよく言われますよね。恵みを数えていくときに、こんなにすごい恵みの中に生かされているということに感謝せざるを得なくなるわけですね。テモテへの手紙、テトスへの手紙というのは、パウロが大変な牢獄の状態の中にあって書いた手紙であるということを思い出していただきたいんですね。そのような中でパウロは非常に肯定的な思いを持つようにと語っているんですね。パウロの苦労を思いながらこの御言葉をかみしめるときに、私たちは試練の中にあっても耐えることができるのではないかと思います。ヘブル人への手紙13章の5節から6節、主の世話備え守りに信頼して依存する生活をしなさいというのが、金銭を愛する生活をしてはいけませんで始まっているここの箇所のメッセージですね。私は決してあなた方を離れず、またあなた方を捨てない。ですから、お金がない、あれがない、これがない、悩むことがいっぱいあったとしても、主は私を捨てないということを思い出していただきたいんですね。そうすると、必ず人を通して何らかの形で主は支えてくださるという確信を持つことができるわけです。主の世話備え守りに信頼して確信、依存していただきたいと思います。ヤコブ1章の2節から4節、ここでは信仰が試されると忍耐が生じるという形で、これは成長を遂げた完璧なものになる過程であるということが書かれていますね。試練は苦しいので、そのような状態を経たくないわけですけれども、試練を通して主にあって完全なものになるというのが聖書が語っていることですね。教訓を学ぶ必要があるようです。ペテロ第1、5章の7節、あなた方の思い煩う一切神に委ねなさい。個々人すべてのことに神は目を留めておられます。ですから、その主に祈り求めれば必ず主からの答えが与えられるということになります。ペテロ第2の1章3節から4節、主イエスの道からですね、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるということが書かれていますね。つまり、主の確かな約束を思い起こして主の救いにいつもすがるということですね。このことが必要です。ヨハネ第一の手紙1章の9節、ここでは、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方なので、その罪を許してくださると、そして清めてくださるということが書かれているんですね。つまり、私たちが試練の中でもしかしたら、この自分自身の罪に気づくことがあるかもしれないですね。その時には主にそのことを感謝して、そして許しを請うわけですね。そうしますと、主が清めと許しをもたらしてください。その暁には、主にあって完全なものへの、一歩、第二歩、第三歩を踏み出しているということになるわけですね。ヨハネ第一の手紙4章の18節から19節、愛には恐れがありません。いつも恐れ不安に駆られているということは、愛が何らかの形で欠けているということになるわけですね。私たちは神の愛を経験しています。私たちはこの私たちを愛してくださっている神の愛の中で、自分の中にある否定的な不合理な恐れ、そして不安を締め出すことができるんですね。神の愛が実感として分かるときに、私たちはこのような不合理な恐れ、不安から解放されることになります。まとめとして、超自然的奇跡的に癒しを行われる神に、そのように癒しを起こしてください、と求めて祈るべきです。また、薬も医師も医療設備を通しても癒しを行われる神に、同様にそれらを通して癒しを起こしてくださいと祈るべきです。 まあ、神はどの方法で癒しを起こされるか分かりませんけれども、いずれにせよ、究極的な信頼は神にのみ置かれるべきであるということですね。さて、キリスト者とうつ病ということで、少し、もうこのことには触れてきましたけれども、こういった状態に陥ることによって罪悪感を感じたりするのがキリスト者なんですね。でもいろんな方のうつ病っていうのがあります。3つまず挙げておきました。境遇のうつ病ですね。それから2つ目は臨床的なうつ病です。これがいわゆる、お医者さんなどに行って、あなたはうつ病ですと言われるその臨床的なものですね。3つ目は慢性的なうつ病ということになります。臨床的なものは一時的ですけれども、慢性になりますと少なくとも2年、これがずっと長引くということになるわけですね。で、このうちの最初の境遇のうつ病というのは、実はこれは逆境が原因になっています。苦しむ人たちがその状況を受け入れて、そしてその事態が解決されれば、このうつ病からは解放される。つまり時間の経過とともに逆境の境遇のうつ病というのは解放されるということになるわけですね。で、このうつ病というのは必ずしも悪いものではないんです。聖書の中で例えばエレミアという預言者、それからエリアという預言者がいますね。やはりうつ病、一時的にうつ病になって苦しみました。で、エレミアの場合は、大変な死に直面するような牢獄生活ですね。もう泥の中に埋められて、もう息もできないような状態になる。今日こういった逆境が続いた時に、どうしてももう 神どころではないっていうか、もうとても神に祈れるような状態ではないんですね。これが逆境の、うつ病ということになります。ですからこれは、堕落したこの世が必然的にもたらす、うつ病ということが言えるんです。この世が堕落しているがゆえに、神の人は大なり小なり、この世からの逆境による、うつ病に陥ることがあるということですね。ですからうつ病イコールこれは罪、悪いこととは言えないんですね。神の人もそのようなうつ病、その時にはもうとても神に真っ向から死を死をというふうに祈れないんですね。そういううつ病に陥っています。ですから聖書は赤裸々にいろんな状態が書かれていますので、聖書を正しく理解することによって変な罪悪感に陥ることはなくなるということが言えるわけですね。臨床的なうつ病は、これは、まあ、症状が2週間、以上継続するような、まあ、状態ですね。これは毎日ほとんど一日中、それがずっと続きます。で、日常生活に支障をきたすのがこの、まあ、あなたはうつ病ですと言われる発作的に起こるうつ病ということになるわけですね。睡眠障害とか不眠なんかもこのうつ病には伴ってくるわけです。で、この臨床的なうつ病というのは、精神的な外傷で、がきっかけで引き起こされるということが言われているわけですね。ですからいわゆるこの過去何らかの問題があって、そのことがまた再現するような形で発作が起こるということがありうるわけです。で、これが長引いてきますと、実は3番目の慢性的なうつ病ということになります。しかしこの慢性的な状態の場合は、倦怠感とか悲しみとか不定愁訴のような、まあ、否定的な感情の状態ですね、それがあるんですけれども、日常生活には支障をきたさないという状態なんですね。ですからこの時こそ主にやはり信頼していかなければいけない時期ということが言えるのではないかと思います。聖書的に分析しますと、ここに2つ重要な点を挙げておきました。人の堕落前ですね、エヴァとアダムが禁断の実を食べて堕落をする前の状態ですね。その前の状態の時には、罪も恥も恐れも病もうつ状態など一切なかったということですね。これをまず明記していただきたいわけですね。つまりうつ病というのは堕落の結果人にもたらされたもので、神の御旨でないということです。この状態が慢性状態でずっと続くことは神の御旨ではないので、 臨床的なうつ病になって、そしてその兆候を取り除く、処方した後はこれは神の御旨ではないので早く死を助け出してくださいと言って主に願うことが必要になります。人の堕落の結果もたらされた症状として5点挙げておきました。5つの側面ですね。外的、個人的、そして精神的、身体的、霊的に5つ側面を挙げました。外的には、現代医学はこのうつ病というのは強い遺伝的な要因があるということを語っています。で、中には自分はうつ病の遺伝子があるので、これを人にうつさないので結婚しないとか、そこまで思い詰めている方がおられるんですね。でもこの外的な、このうつ病というのは確かに強い遺伝的な要因でもあるんですけれども、ここに挙げておきましたけれども、引き金、一般的な引き金があるということですね。その多くの場合は外因的なものであるということになります。ですから遺伝的なものではないんですね。例えば愛する人が亡くなったとか、ショックですね、そういうものが引き金になるということになります。それから気象要因なども、天候ですね、冬の時期とか、それからストレスが持続するとか、それから多忙な生活ですね、あまりにも忙しすぎて、これも全部外因として、引き金になります。で、個人的な引き金として個人的なものをですね、それを2番目に挙げておきました。うつ病は罪であるということがよく言われますけれども、正しい言い方は罪がうつ病に導いて、放縦や自滅的な、行為によってそのうつ病が養われるということになります。確かに、起因はそこにあるわけですね。でもそれを神によって、神にすがることによってそこから抜け出すことができるということになるわけです。で、もし罪が起因であるとすれば、人はすべて罪人ですから、これは私たち全てに関わる問題ということになります。ある日突然、一瞬先に私たちもこの状態に陥るかもしれないんですね。これは他人事ではないということです。特定の人に限られるものではないということですね。ですからそのことを意識して、罪が状態を悪化させうるという理解は明記すべきであるということ。私も罪人であるので、このようなことに陥る可能性がある。でもその時に罪の問題を早く主によって許してもらって、主との関係に戻れば癒されるということになるわけですね。うつ病のどんな治療法にもこのような分析が必要ということですね。罪が関わっているということは正しい分析ということになります。詩編の32編3節から5節を挙げておきました。これはうつ病にかかったこの著者が非常に心に重く重い潮がのしかかったような状態で、心は重い状態、それを表しているわけですね。しかしその時に、罪の告白をするわけですね。主に罪の問題を、解放して主に訴えた時に、その重荷から取り去られたということがここに書かれています。この詩編の32編は後にまた改めて扱いたいと思います。罪の問題が語られています。さて、3つ目は精神的なうつ症状ですね。否定的な感情とか、認識とか、思いで駆り立てられるのがこの精神的なうつ病ということになります。人の価値とか能力についての非聖書的な信じですね、間違った思い、それがうつ病に寄与することになります。ですから間違った思いを自分の中で繰り返さないで、自分の思いをキリストに服従させる、先ほどの聖句の中でこれは学びましたね。それから間違った認識ではなく、状況の真実に焦点を当てるということですね。これもヨハネの8章の箇所で学びました。それから私たちの感情ではなく、神の言葉、御言葉に依存するということですね。詩編の56編の4節ですね。神に信頼する、御言葉に信頼するということが大事です。このことによって私たちはこの状態から解放されるわけです。神を求めて 神に思いを馳せていく必要があります。4番目は身体的なうつ病ですね。体が蝕まれるのがうつ病ということになります。で、怪我とか病気がうつ病の引き金を引くことがあります。ですからこれが悪循環になって、いつまでもこの悪循環の中にはまり込んでしまう可能性があるわけですね。不眠症なども同じように悪循環をもたらしたりします。で、まあ、単純な脳の科学的、不均衡のために起こったり、ホルモンの不均衡も引き金となりますけれども、ここに挙げておいた治療ですね、これは正常的な治療ということが言えます。体のリラックスと心の安堵のために、一時的に投薬をします。そして食事療法も考えるわけですね。そして罪の告白と霊的な助言を受けることによって、その状態から解放されるということになるわけです。まあ、うつ病というのは非常に複雑でさまざまな側面があるわけですけれども、必ずしも、この罪深いことではないということを おそらく感じられたのではないかと思います。神に信頼することで克服できる問題であるということを覚えていただきたいと思います。そしてうつ病の発作によって私たちはある意味で、自らの戦いを通して神に近づくことになるわけですね。神を求めることになります。で、そのことも神は、まあ、うつ病を起こされる原因ということも言えるかもしれないですね。で、その時に神に近づいた時に神が約束してくださった明るい未来を仰ぎ見て、そして今を耐えるということですね。必ず解決が与えられます。神は与えてくださるわけですね。さて最後は霊的なうつ病で、このうつ病というものには明らかに霊的な要素が包含されています。キリスト者の神の御国のための働きを妨害する、これが実はうつ病なんですね。ですからうつ病に、キリスト者がうつ病にかかることはサタンを喜ばせることになるんです。で、ですから絶対サタンを喜ばせたくないので死を助けてくださいという祈りが必要ですね。このような状態に陥ることによって神の敵であるサタンを喜ばせたくない、だから死を救ってくださいということになります。喜びが絞り取られ、神に対する今までのその見解とか理解も揺すぶられ歪められてしまうということが起こるわけですね。ですからこの悪霊サタンの攻撃に対して立ち向かう必要があります。聖書は私たちの世話のすべてを神に任せなさいということを語っているわけですね。そのような聖句はもう至るところにあります。ですから今日は大体のこの枠組みを皆さんに提供しましたので、ぜひご自分でこのマニュアル手引き書を作る、その努力を始めていただきたいと思います。そして、一瞬先もしそのような状態に陥った時にすぐそれを広めて神に立ち返ることができるようにですね、まだ状態が軽いうちに、早く主に立ち返っていただきたいと思います。そして困っておられる方がおられましたら、やはりそのマニュアルを使って助けてあげていただきたいと思います。それでは今日はこのようにしたいと思います。